私はイナ・セニアです。フランスのトゥルーズにありますグループ企業の研究エンジニアです。生物による取り込みポスター43を説明します。3つのマグロ魚種における福島後のセシウム137の汚染評価について発表します。海洋の植物汚染における放射性汚染の影響を評価するためのモデリングアプローチ開発のための共同研究をご紹介します。年間の海水中の放射性セシウム137の推定値を提供する分散モデルのアウトプットを使いました。第2に既存の生態系モデルと古典的な放射性生態系方程式を組み合わせました。主に食物連鎖の中海藻種、中層動物プランクトン、マイクロネクトンを対象にしました。マイクロネクトンは20センチ未満のさまざまな小型ネクトンの種を含みます。これらの種はマグロのようなサーコイの捕食者の餌生物です。放射性生態学のパラメーターは海水からの放射性核種の取り込み、同化効率、排出速度などをコントロールしますが、研究室の実験と役割調査がから得られた既存の知識をもとに計算しました。これらのモデルから動物プランクトンとマイクロネクトンのバイオマスの空間時間的動態並びに関連する放射性セシウムの放射能濃度を測測しました。私たちのモデリングによると、事故のあと1ヶ月以内では動物プランクトンは日本の東側沖合で、高度に汚染されていましたが、食物連鎖の中位層では移行がゆっくり時間がかかるために放射性セシウムの最高濃度に達するには遅延が見られます。さらにマイクロネクトンがどのように表層層に、この生息するか、また垂直移動行動などによって汚染される時期が異なるということもモデルが示しています。モデル化された放射セシウムの放射の濃度と動態は日本の東岸沖での観測データと一致しています。最後に3つの漁業対象魚種であるカツオ、キハマグロ、メバチマグロについて、これらの予測法を使い汚染リスクを計算しました。これらのマグロは高度回遊性で非営利的捕食動物です。回遊は生息環境の適正さに依存します。つまり環境志向、餌生物があるかどうかに依存します。好む生息環境のパラメータが分かっているので、特定の種がアセスする可能なマイクロネクトン、体内に総放射性セシウムによって汚染リスクを高い中レベル、低レベルに分類しました。モデリングが分かったことは、カツオが最も時期空間的に汚染された餌生物の生息域と重なるところにいるため、放射性セシウムに暴露されているということです。ポスターに書いてある北西太平洋の漁場では、カツオの漁獲量の多くの部分がハイリスク海域と分かります。その年の後の時期に漁獲されたメバチはより深海の餌を捕食するため、被曝期間はより長くてもそれほど影響は受けていないようです。キハラマグロの好む生息域は汚染された餌生物の分布海域より南にあり、影響が最も少ないと予測されます。マグロの生息域と漁獲に関する観測された放射性セシウムのレベルと予想された、汚染ダイナミクスとの間で時期や変動が類似しているので勇気づけられます。浮き魚生態系放射能汚染のモニタリングにこのアプローチが適していると考えます。